た、始まる前にちょっとアナウンスしたいんですけれども、まず、これから、23日土曜日、尾道フレンズっていうイベントがあるんですけれども、KBF のメンバー 何かの方が車乗って尾道まで行って、そしてそこで友達関係を作るっていうようなプランがありますので、もしこの、メッセージを聞いて、あ、私は尾道の近くにいるんだって思う方がいれば、ぜひKBF のホームページを見て、そしてメールを出せば私たちが、具体的なことを説明しますので、そしてその次に、2月の、月曜日なんですけど、月曜日火曜日、KBF フレンズは札幌にいます。そしてですから、もし北海道の方がいれば、ゆっくり話したいなと思ってますので、またホームページで連絡してください。そしてその次は2月の13日は香川県に、その香川県で、いろんな人が聞いてますので、そこで初めて友達を作る目的で行きたいと思っています。そして、2月20日はそんなに遠くないんですけれども、藤原台っていうところにフレンズをやりたい、行きますので、またそこ行ってみたいなと思う方いれば、直樹さん手を挙げてください。はい、また話してください。そしてどうしてこういう形でやるって言いますと、よく教会っていうのは間違えてしまってね、システム的に考えてしまうような教会あるんですね。そして例えば学校だったら先生と友達になるっていうことはあるんですけれども、その裏でみんな分かってるのは、この先生が給料もらってる、給料もらってるからある程度私を教えてくれてるんだなっていうような動機があるんだなって。それだけではなくて、卒業したら、縁切るってそこまでじゃないんだけれども、結局この人は終わったんだっていうようなものが出てくるんだなって。そしてそのような理解がそういう学校とかそういうものあるんですね。けれども教会が違うんですよ。教会はね、永遠の友達なのよ、永遠まで。ですからそのあばよっていう、そういうんじゃないんですよ。もう終わったから私がもう今もうね給料もらってるし、そういうもんじゃないんですよ。永遠の友達なんですよ。神様と関係を持って、そして永遠まで共に生きるって、それが教会なんです。ですからやり方がシステム的じゃないんですよ。一対一の関係が大事なんですよ。友達作ることが大事なんですよ。ですから私たちはそれを考えながら、なんか裏の動機とかそうじゃなくて、友達まず作ろうって、そういう気持ちでいろんな全国いいこと思いますので、これからも、よろしく。そして、今日の話に入りたいと思うんですけれども、先週の続きなんですね。そして、先週もお正月もう祈ってて、神様ってこの2010年、何に力入れたいんでしょうかということを祈ってたら、2つの言葉をもらいまして、1つは分裂なんですね。そして悪魔のテーマは分裂なんです。教会を分裂してほしいんです。ですから教会の周りにいろんな人に悪口を回したり、それで教会の力を弱っていくっていうような、それは悪魔の目的なんだなって。そして特に今の時代はちょうどいい時代なんですよ。なぜ言うと、インターネットあるんですね。ですからやろうと思ったら、誰かの悪口を書いて、そして一遍で200人にそれを流すことができるんです。そういう時代なんですよ。50年前それができなかったんです。50年前は郵便だったんですね。小切手50個買ってって書いて、うわーって、ちょっと普通の人はやりませんね。今は気楽にお金は出さなくても、もうですから今の時代はインターネットのテロの時代なんです。インターネットで教会の悪口を回してダメにするとか、そういう時代なんです。そしてそのような攻撃が今年 が入ってくると思います。ですから私たちがそれにやられないように、今度はテーマの言葉はフェロシップなんです。フェロシップということは交わりすること、お互いを楽しむこと、一緒に食事すること、一緒にお互いの存在を、その存在を楽しむこと、そして私たちの関係を強めないといけないと思います。現在も、今週はヘイティで大変な地震があって、私たち神戸でそういうのを経験したことがありますので、少しぐらいは気持ちが分かりますけれども、その中ではまず、2つのことを言いたいと思うんですけれども、こういう人もいるんですね。これは裁きなんです。神様の裁きなんです。私は思いません。それとは思いません。事実はこの地球は壊れてガタが来てるんです。ポンコツなんです。ポンコツだから故障があるんです。どんどんどんどん故障が増えてきます。私たちが自然破壊をいろいろやっていますので、ですからポンコツになってきているので、私が私 の, 車は買った時は10年以上古い車ばっかり買ってるんですね。そしてね、やっぱりそういう古いものを使うとガタが来るから問題が出てきます。温度が、地球が変わっていくといろんなものが縮んだり、そういうものがありますので、別に神様はみんなやっつけてやるとか、それはね、神様に対する間違えたような考え方だと思います。コリント第一手紙13章ゆっくり読んでみれば分かる。神の愛はどういうものなのか、そこに書いてある。ですからそれをゆっくり考えると、いや、これは騒ぎじゃないんだなって。けれども今度は地震、そういうことが起きた後に何が起きるっていうとね、人間の揉め事なんですね。ね、救援物資が入ったのに自分のものにしようとするとか。ですから私たちが先に何が起きるかわからないので、まず第一ね、受け入れましょう。仲良くやりましょう。お互い愛しましょう。分裂が出てこないように力合わせていきましょう。そっちの方に私たちが力が入れた方がいいと思いますので、ですから先週も始めたんですけれども、その人間関係を良くするには、どうしたらいいのかっていうポイント、いくつかなポイントが出しました。そして復習したいと思いますので、まず第一、人間関係の中で誰か変わって欲しかったら、まず自分を変わらないといけない。何か変わって欲しかったら、あの人変わって欲しい、この人変わって欲しいって、それがあれば、まず第一自分が変わらないと。自分も何パーセント責任があります。ですから、あの人が悪いんだとか、この人が悪いんだって、この教会が悪いんだとか、そういう人のせいにするのはね、何も治りません。何も変わりません。まず第一、私が、神様、私がどのように変わったらいいのでしょうかって、私の態度でしょうか、私なんか邪魔しているもの、私の中にあるのでしょうか。それはすごく大事なんですね。そしてマタイの7章の1から3で それをテーマにして話しました。もう一つは2章なんですけれども、英語で言いますとFriendly Flexibility って書いたんですけれども、それは合わすことなんです。フレンドリーな心で、優しい心で、思う通りにいかなかった場合、自分のプラン通りに何かうまくいかなかった場合は、もうフレンドリーな心で、神様は何しようとしてるんですかって、私が何か合わした方がいいっていうものがありますでしょうかって、自分がこのようなプランを立てたんですけれども、プラン通りいかなかったので、どのようにあなたのプランに合わせたらいいのでしょうかって、これが非常に大切なんですね。そして新約を見ますと、ほとんどの奇跡がプラン通りじゃないんです。誰かがイエス様を邪魔したの、歩きながら邪魔された、メッセージしながら邪魔された、邪魔されたから人が癒されたの。ですから自分のプラン通りにうまくいってないっていう、それでブツブツブツブツもなんか言ったり考えたりするんではなくて、神様、どのように合わせたらいいんでしょうかって、こうなると思ったらこうならなかったので、どうしたらいいんでしょうかって、そこがチャンスなんです。 その段階で奇跡起きる可能性があるんです。それは先週話しました。もう一つは、誰かと話しているときに本当にその人を大切にして話を聞く、愛すること、言わなくても、あ、この人は神様の大事な作品なんだなって、そういう心を持ちながら人の話を聞く。分裂を作る方法っていうのは、誰か喋り出した時にね、この人の喋りが終わったら僕言いたいことあるからって、それで僕の方が賢いから背後終わらないかなって、それでこうやって、あ、そうかそうかって、聞いてるふりしてんだけどね、本当のこと言うとね、自分の言いたいことをずっとはるかに賢いしとか、ですからもう早くこの人で黙り込んでもらって僕の言いたいことを言う、それになると分裂になってしまうんですね。ですから私たちのコミュニケーションの中で本当にこの人を大事にして、イエス様はそのような態度を持って人の話を聞いてたんです。それも先週話してて、でもう一つは人と会話するときに自分の声も大事なんです。どう、そして皆様も今年考えてほしいのは、自分の喋り方、自分の声がどこから来たのか、誰から学んだのか、それは怒りを持ったお母さんから来たのか、ぶち切れるようなお父さんから来たのか、その声が社長さんから来たのか、どこで学んだのかって。そして先週も自分のこと出したんですけれども、友達、と一緒に僕のバイクの修理してて、それが先週起きたことで、そしてちょっと僕の喋り方がね、バイクになるとね結構荒いんです。気づいてないんだけれども、どこでバイクの修理を習ったっていうと、高校の暴走族の時代なんですね。ですから本当に気をつけないと、お礼とかてめえとかいろいろすごいのが出てくるんです。そしてそれが別に悪い気がないんです。友達と思ってるんですけど、聞いた人はボコボコにされてるんですね。ですから家族が正直にちょっとロブきついよって、なんかちょっと何そこどこで、その言葉どこでもらったんていうか、それで僕ひょっとしたら暴走族の時代だったかなと思って。ですから皆様の声、喋り方、どこで拾ったのか、イエス様から移ってきたのか、それか過去の良くないような影響から来たのかって、それが非常に大事なんです。そしてそれを確認するためには、会話した後に私はどのように伝わってますかって、私がどのように、そして大きな大な失敗は、いや私こんなんだからしょうがないでしょって、そういう成長したくないような心は本当に残念と思います。ですから誰かと会話した後に確認、いくら自分の中でいいことを思っててもどのように伝わったのかって、それでイエス様がかなりもうすごいことが言えたんだけれども、その伝わったのがなんか愛とかそういうものが伝わったんですね。ですから私たちもそういう自分の喋り方、言い方、どこから来たのか、そしてそれがいくらいいことが思ってても周りにどのように伝わっているのかっていうのは、今年気をつけましょう、学びましょう、会話した後に確認しましょう、そのようなことを出しました。そして最後に、先週はやっぱり人間っていうのは一番よく時間を過ごしている人と似てくる。ですから、良くないような人がいつも隣にいて、ブツブツとか悪口とかそういうのを出してるんだったら、どうしても似てきます。ですからひょっとしたら2010年、自分の今住んでいる場所から離れた方がいいんじゃないかなっていう人もいると思います。なぜ言うと、影響があんまりにもダークですので、なかなか立ち直れない、なかなか成長ができないっていう人がいるんではないかなと思います。なぜ言うと、そして誤解してほしくないのは、あ、それは離婚する意味ですねっていう意味じゃないんですねけれどもやっぱりどうしてもこの人といるので、例えば一緒に結婚してるからとか、それだったら今度前向きな人と時間を過ごすことは非常に大事なんです。 ですからすごいマイナスの人でけれどもやっぱり家族だしとかそういうものがあるんだったら今度その代わりにバランスが取れるようにものすごい前向きな友達関係を持たないと自分の態度が変な方向に行ってしまってそして人間関係をダメにするような存在になってきます。そして今週は、まずねピリピの3章の4節から8節から考えながら話したいと思うんですけどもピリピの3章4節から8節なんです。
ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受けイスラエル民族に属しベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを地に悪だと思っています。
はい、これを書いた人はパオロっていう方でそのパオロが、その時代の、一番資格を持った人だったんじゃないかなとそのような人だったんですね。ですから今の時代に持っていくと、東大の一番尊敬されている博士みたいなそのような資格を持ってたんですね。完璧に近い具合まで生きることができてたんです。けれどもイエス様と出会ってそれが傲慢っていうことが気づいてそして潰されて砕かれてそして今度はその素晴らしいすごい資格を持った人は本当に謙遜な心で自分の弱さを見せることができたんですね。そして、今日のポイントは人間関係を本当に強めたいと思ったら本当の自分を見せないといけないんです。弱さも見せないといけないんです。私ができていますっていう私がすごいんですって私こんなすごいことできるよってそれで誰も救われません。なぜ言うと救いの道っていうのは自分の弱さを神様の前で告白するものなんですね。ですから自分は完璧なんですってすごいことができるんですってそれを見せてしまうと今度はパリサイみたいなものが できてしまうんですね。そういうようなことすれば。そしてこれはだいぶ前の話なんですけれども、アメリカに行っててすごい教会にちょっと礼拝に参加したんですけれどもその礼拝の中で本当にその音楽も素晴らしくてそれだけではなくて踊り女性もいたんですね。その踊りも歌いながら踊っててそして私が最初はねすごいと思ったんですけれども途中で悲しくなってきたんですね。そしてどうしてかというと、まあ、5、6人ぐらいの女性が踊っててみんな見たらねもうモデルさんみたいものすごい体も持ってたしそして本当に踊りを見てたらこれはプロちゃうかなっていう思うような踊り方をしててそれだけではなくて音楽もやっぱりプロレベルでそして私がすごい悲しくなったのはその集まってる人たちはねほとんど太ったりまあ、アメリカ人らしくバーンっていうのはもういっぱいいてねそしてそういうモデルさんみたいな人はもうほとんど見えなかったんですね周りに。ですからこれとして何を教えてるんだろうって何を教えてんだろうって完璧になれば神様認めてくれるよとかそれやったら福音と全然違うものが教えてるなって ですからそこでもうすごいビジョンが与えられて、KBF ではね普通の人使いたいなと思って、普通の人、そしてもちろんその音楽でも踊りでも上手くなってほしいなと思いますけれども、そういうような私を見てこんなすごいよって、すごいやろって、そういうようなものを捨てしまうとね、福音じゃないんですよ。逆効果。そしてもし誰かがそれ通して救われると、今度はね裁くような人になってくるの。これができてない、あれができてないって。そして私たちの国ではもう先輩後輩裁きっていうすごい強い教会がたくさんあります。これが一つの原因ではないかなと思うんですね。ですからパウロが、彼がすごいことができてたのにそれに力入れなかったんですね。自分の弱さの方に、あ、この人がこういう弱いものがあるのに用いられてるって、じゃあそれだったら神様、私みたいな人が認めてくれるかなっていうような、それが福音なんですね。ですから私たちが自分がどんなにすごいのか、どんなにうまいのか、そういうようなものを出すんではなくて、神様のおかげで私みたいな人も認められてるんだって、本物の自分を見せるって。そして私が、9月から久しぶりに、金曜日の朝英会話を教えることを始めたんです。そしてそれは区役所で教えてるんです。そしてそこでは20人の生徒しか入れないので、抽選で噂が回ってて、もうロイドは大人気で、ロイドの兄貴が来るっていう噂が流れて、そして順番待ちで、あっという間にもう前になって、そして20人のじいちゃんばあちゃん教えてるんです。もうとっても楽しい、協力的で、もうグッドモーニングって言ったらみんな、あー、グッドモーニングと言ったから、もうすっごいもう楽しい授業なんですけれども、その授業で少しずつ自分の弱さを出してます。そして自分は賢いぞ、自分が偉いんだぞっていうものを出すんではなくて、あ、ごめんって、タカさん、このスペリング確認してって。そしてあ、ロブさん大丈夫ですよ、ありがとうって、弱さを見せてるんですね。自分が完璧ではありませんって。それだけではなくて、今週どうでしたかっていう話が出た時に、自分がちょっと悩んでることも言ってるんです、みんなに。そして何が起きてるというと、で、ちょこちょこね、みんな来てるんですね。いや、実はロブさんだったら安心ができるから、ちょっと話聞いてほしいんですけど、それは私たちがやらないといけないんです。ですから自分がどんなにうまいのか、どんなに賢いのか、それを人の前で見せかける、それすると分裂方面、それか多くの人は不利する必要になってくるんです。パウロがそういう道を選ばなかったんですね。弱さを見せたんですね。イエス様もそうだったんです。イエス様が弱っている時に正直に言ってたんです。喉渇いた時に正直に言ってたんです。十字架かかる前に悩んで、自分の周りの弟子たちに大変ってしんどいってちゃんとそれが言えたんです。ですから私たちがこの2010年本物の自分出す、ね、もちろん気をつけた方がいいと思います。この人に言えるだろうかって、そして少しずつ告白して、信頼関係っていうのは少しずつ作っていくもんですけれども、英語で言いますと Be real、 本物になる、フリするではなくて、その道を選べばフェロシップというものが強くなります。一致が強くなりますけれども、完璧じゃないととか、こんなすごいもんできてないと、私見てこんな、それになると分裂とかしんどいような空気が教会に流れてきます。第2ポイントはこれは、その私たち の社会の中では、友達作ろうと思ったら自分と似てる人探すの。同じ趣味、同じ趣味だったら友達になれるかなとか、音楽一緒やからとか、 一緒やから認めるって、そのような考え方で友達を作るんですね。けどもちょっとルカの5章の1節から9節ちょっと長いんですけど、イエス様とその釣りをしてた男性たちの話なんですけど、それをちょっとゆっくり読んでくれますか。ルカの5章の1節から9節。
群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈めそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。
イエス様はナザレの近くで育てられて、地図見れば海とか湖はそんな近くにないんですね。だってイエス様は何を毎日やってたっていうと、大工やったんですね。大工の弟子になったんですね。ヨセフが先生で大工を教えてて、ですから多分ね、釣りに興味なかった。このね、どうやって魚取ればいいのかと興味なかったと思う。ですから人間的に考えてたら、そんなつまらない仕事やめなさいって、私ついてこいって、そんなもうくだらない、もう意味がないからと、それで話しかけることはできたと思います。あ、合わないな、この人たち合わないな、だってこの人たちは釣りやもん、私釣りに興味ない、大工っていうのはいいんだよ、あれはいいんだよって、それが言えたんで、それが人間的の考え方なんだけれども、イエス様が興味を持ったの、その人たちの命が大事、その人たちが大事な人たちやから、ですから釣りの話、興味が別にそんななかったと思うんですけれども、天のお父様の導きによって、あ、こうしたらどうですかとか、そういうような会話で関係を始めたんですね。ですから私たちがこの2010年、本当に神の家族として生きるんだったら、自分と全く一緒の人を探そう、あ、この人違うんだ、じゃあ、いや、ええわ、この人は趣味は違うからちょっと話合わないわって言えば、そういうんではなくて逆方向なんです。それは、あ、この人私と全然違うから学べるもんあるなとか、え、どうしてそんな仕事してるんですかって、教えてくださいとか、え、その仕事の面白さは何ですかとか、はあ、いや、私ちょっとやってみてください、やってみたいんだけど紹介してくださいとか、そっちの方、みんな全員それやったらね、一つなれるんです。けどいつまでも自分と同じ人がいないとって、それを持ってたら分裂、それしかないんですよ。教会、会社でも学校でも人間関係の中で、ですから全く自分の人間関係の持ち方っていうのは変えて、今度は自分と違う人、もちろん自分と一緒だなと思う人は楽です、楽しい、それは別に悪いと思わないけれども、それだけになってしまうと そして私の人生の大きな変化はずっとね、自分と全く一緒の人が探してたのけど、僕の育ちでいないんですよ。ロイド、ロイド、ちょっとスティーブ・フォックスちょっと分かってくれたけど、スティーブ・フォックスは音楽の世界だし、私そうじゃなかったし、ですから僕バイクの話を出すと、スティーブはちょっとそうかっていうような、ちょっと分かってくれてないようなものあるし、で僕がやっぱりロイドもね、ロイドももうすごい大好きやんけどね、バイクを改造するとね、ロイドがね、色のこととかさ、こうしたらおしゃれやなとか興味ないね、僕はそういうの、ね、僕はねとにかくね、スピード出てほしい、馬力出てほしい、どうやって中身を改造して出せるよ、けど彼はいやちょっとピンクやったらどうやろうかとか、いろいろそういう、そしてですからやっぱり自分と全く一緒っていうような、こんな顔で日本育ちでいないんですよ。ですからとうとうギブアップしました。自分と同じような人を探すのを諦めて、今度は出会った人とお楽しむ、学ぶ、成長していくっていうようなもんなんですね。ですから私の息子でも最初は野球興味あって、僕は興味ない、野球どうでもいいんです、けれども息子が興味持ってるから、私新聞読んで、阪神が負けたんやなって、誰と、ジャイアンツ、そしてこの話によるとちょっとジャイアンツとタイガースの間になんか悪い空気があるって、おお、じゃあそれちょっと朝ごはんの時に息子に言ってみようって、いやちょっと悔しいやなとか、そして結局どうして野球を興味を持つっていうと、息子が興味あるからって、けど今度息子がだんだんアイスホッケーに行ってしまったら、最初僕アイスホッケー何それって思ってた、それ心の中でね、けどそれを抑えて、でなんか暴力的でうーんって、けれどもそれを抑えて、そしてね今度アイスホッケーに力入れるようになったら、じゃあ私はそれも興味持とう、そして百科事典出してきてルールは何なんやろとか、いろいろ勉強して、ですから私たちが一応作るんだったら、いつまでも自分と全く一緒な人を探すんではなくて、周りの人からオープンな心で学んでいきましょう、ね、そうすると一つになれると思います、ね、OK、 次は御言葉は、ルーカの7章の12節、
イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。
もうちょっと読んでくれますか。
主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。
でここでは、想像してみましょう。もう村があって、そこから、親戚泣きながらそのおかんっていうんですか、それを運んで外まで出しているんですけれども、これが、ね、ひょっとしたらこういう考え方もあると思うんですけれども、それを見て、ああどうしたんって、あの人の息子が死んだよって、でそう気楽に、ああやっぱりね食生活が悪いんだよ、だからそういうことになるんだって、ね、だからねちゃんとね、もうだから今のね若者がね、アメちゃんとかそういうのもう食べ過ぎだから、こうだよこうだよ、こうしないとダメだからとか、それも言えるし、けどこのイエス様っていうのは それを見て聞いて、どうなったの、 誰が死んだの、どういう状態で亡くなったのって聞いて調べて、そして今度は憐れみを感じたんですね。そして多くの喧嘩とか悪口とかそういうのはどうして発生していくと、本当にその人の気持ちを聞いてないから、どうしてああいう行動を取ったのか、どうしてあんなことしたのか、それは分からなくてカチンと来て、あの人最低なんだって言えるんだけども、本当のことを言うといろいろ理由があるんです。誰か悪いことすれば、それがその悪い行動は正しいっていうわけじゃないんですけれども、きっと理由があるんです。自分の育ちの中で暴力受けたのか、そのすごい騙されたのか、裏切られたのか、いろいろあると思います。ですから私たちが2010年本当にしっかりしたフェロシップを持つんだったら、誰かもう嫌なことをされたとか、その時にまずね、そのじっくりその人の話を聞いて、そしてその人の過去のこととか育ちとか、そういうのも聞いた方がいいんじゃないかなと思います。そうすると今度許しやすくなりますし、そして受け入れることができるし、もちろんそのやったことは良くなかったかもしれないけれども、どうしてどういう育ちでどういうやり方でそうなったっていうのは非常に大事なんですね。ですからイエス様が、あ、これが食生活が悪かったんとか、これがダメだったんじゃなくて、なんでこうなったんって、そして考えて想像したんです。このお母さんが、主人がいない、主人がいないのに一人子が亡くなって、そしてもう涙が、どんなにつらいっていう、あの時代は保険もないし、ですから結局家族がもう支えになってたので、これからどんなにつらいような人生なのか、全部それを考えて考えて、そしてこれもあるんです。そこまで考えると、憐れみが自分の心の中に入ってくると、それは奇跡の手前なんです。奇跡の肥料なんです。準備なんです。ですからよく私は誰かがなんか悩みが私に言ってきて、そしてその悩み聞いた時に、これは私も経験したことないし、この悩みが私ちょっとわからないなと思ったら、プーンって何々さん、何々ちゃんが同じようなこと通ってきてるなと思ったら、その人が呼んでくるの。そして3人で祈るの。そして今度は経験した人が泣きながらその人のために祈るんですね。そうすると神様の愛の力が働くんですよ。ですからこれから人間関係を強めるために、まず何か問題があったら、どうしてそうなったのか、本当に自分のやりたいことを無理やり押し通すんではなくて、その人どうしてそうなったのかってじっくり聞いててやった方がいいんじゃないかなと思います。ヨハネの8章の3節から11節読んでください。
すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、 あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
カインの、 あの罪を起こすんだったら人間何人がいるでしょうか？この罪を起こすんだったら一人でできますか？少なくとも二人がいります。けれどもこの話の中では、二人の話出してないですね。女性だけになってるんです。女性が悪者になってて男性の話全然出てこないですね。ですからこれだったらもうイエス様もすぐ気づいたと思うんですけれども、これが罠なんだなって。この傲慢のプライドを持った、学者たちが私と喧嘩しようとしてるって。そしてカチンって来て、もうかかってこいって、何ってせこいって、何しようとしてるんだとか、そして喧嘩できたと思うんですね。けれども喧嘩にならなかったんですね。ですからイエス様は何がやったっていうと、喧嘩を売ろうとしてるのにその怒りをその溶かしたんですね。ですから私たちも、2つの方向が選ぶことができるんですね。誰かに嫌な嫌なことを 言われた時にもう怒って言い返せばいいのか、それか今度その怒りを溶かして化けるようにして、そして解決するかって2つの道があるんですね。そして言われたらキャーンと言い返すようなもんだったら、フェロシップを強めるような存在ではなくて分裂と作るような人になってしまうんですね。そしてイエス様のやり方を この話を見れば分かるんですけれども、攻撃が来た時にすぐ答えなかったんですね。そして私たち人間は何か嫌なことを言われた時にね、怒りを感じてその時が一番危ないの。その時ってなって、そしてそのままその怒りでバーンって何か言うと後で後悔するような、あそこまで言ってしまってとか、なんであんなこと言ったんやろうとか、どんどんどんどん関係が難しくなってるじゃないかなって。けどイエス様はそうしなかったんですね。黙ってたんですね。抑えてたんですね最初は。そして今度は天皇パパから天皇お父様から知恵が入ってきた、直接言い返して、お前たちがひどいとかせこいとか男はどこにいるんやとか、そうじゃなくて、もうおとなしく、じゃあ罪のない人最初の石を投げたのってポンと出して、そして紺の地面にいろいろ書き出した。読みたかったな、何書いたんだろう、何だろう書いたのは、何々ラブホテル12月24日なんか人の秘密をばらしたのか、何を書いたかわからないんだけれども、面白いんだけど、その年上の学者の方から逃げていった。だから多分そっちの方は考えてて、いろいろ、なんでこんなこと、喧嘩しようと思ったのに、そしていろいろ計算して、あ、ちょっとこれやばいな、そしてだんだんみんな行ってしまったんですね。ですから私たちが本当にこの KBF で一応作るんだったら、嫌なこと言われた時すぐ反応するんではなくて静かになって、そして今度は心の中で、神様、私に何か言ってほしいんでしょうかって、この場合はあなたの知恵をくださいっていうような、その時にわーって言うとどんどんどんどんそのもう大火事になってしまうんですね。ですからその時に神様知恵くださいって、そして今度はこの人ここまで 怒ってるんですけれども、どうして怒ってるのか神様教えてください。そして多くの場合、どうして怒ってるっていうとね、その話の内容と違う場合が多いんです。どうしてかというと、大切にされてないという気持ちとか、 まだ別の理由がある。それか家でこういうことがあったんだとか、なんか人生に対して、まあ、こんな年になってて何も結果出せてないという落ち込みとか、いろいろ裏の動機もあると思うんですね。ですからすぐにバーンじゃなくて、あの神様って今すごいことは言ってるんですけれども、あなたはこの問題どのように見ているんですかって、そしてこういう質問が非常に大事なんですね。でそれは、うわーって言われている時に、それならどうしたらいいと思いますかって、どうしたらいいと思いますかって、ちょっと面白いんですけど、いろんな人がねクレームつけて、こうでこうでこうでこうで言ってる時にね、どうしたらいい、静かに聞いててどうしたらいいと思いますかって聞いたらね、どうし、いや別に、いや別にそれは分かんないけど、それだったら結局いろんな世のことあって本当に分かってほしい、理解してほしい、そっちの方が大きかったなって。そしてもう一つ、どうしたらいいと思いますかと言ったら、今度やっ具体的なものがあるんだったら、今度私たちはそれを聞いて、神様このようなアドバイスをあげているんですけれども、それは あなたから来ているのでしょうかって、ね、そしてどうしたらいいと思いますかのその返事を聞いてて、これ神様から来るようなものなのかってしっかり聞いてて、それで今度はそれができんかったらおとなしく、どうしてできないのかとか。けれども多くの場合はその解決っていうのは怒りが解けた後なんです。怒りのままはらーって言いながら解決することは何もないんです。ですから誰かが静かにならないと、誰かがおとなしくならないと何もならないんですね。イエス様はそのようにその問題を解かしてたんですね。どうしたらいいと思いますかって、そしてわーって言われている時にするのすぐ反応するんではなく、神様この人の問題、本当の問題は何でしょうかって教えてください、アドバイスくださいって、そのような態度を取ったら、すごくその教会の一致を作るような存在になっていくんですね。分裂ではなくて。そして最初は旧約聖書の御言葉で、これで終わりたいと思うんですけれども、この人間関係の中で非常に大事なんですけれども、ここでは神様がイスラエルの人たちに素晴らしい国を約束してくれてたんですけれども、その国はまだ別の人がそこに住んでて、そこにまだ 入っていかなかったんですね。ですからスパイを送って、そしてそこにどういう人間がいるのかとか、そういうちょっとスパイを送って確認しましょうということで、そしてスパイを送ったんですね。このスパイが戻ってきた時に、結構みんなビビって、そこに巨人がいたんですね。ですからだんだんみんなマイナス考えるようになって、そしてそのスパイの返事を読みたいと思うので、読んでください。13のどこですか、日本語で。
民数記、民数記13章26節からです。そして直ちにパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこにはまことに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。 その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め上れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで行った、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。
その最後の文章が非常に大切なんですね。もう一度読んでください。
そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。
この文章が非常に大事なんです。大きな問題が見えて、そしてそれが巨人で、この巨人と喧嘩したらもうボロボロになるやろうなって、そして自分は何の虫？
イナゴ。
自分がイナゴ、イナゴ、イナゴのようなもんなんだって、イナゴのようなもんなんだって、自分を小さく見てたんですね。そしてあの日本の訳にも入ってるんですけれども、まず第一、その向こうが私たちをイナゴのように見てたって書いてないですね。まず第一、自分がこういう虫のようなもんなんだなって、虫のような存在なんだなって、私はって、そして自分がこういう虫のような存在なんだと思ったら、今度は向こうがそれをそのように見るようになったんですね。そしてこれはその人間関係の中に非常に大事な原則なんですけれども、自分はどのように見ているのかっていうのが大事なんですよ。自分が虫のようなもんなんだって、ダメのようなもんだ、何をやっても失敗するんだって、自分がもう無理なんだろうとか、そういうような考え方を持ってたら、周りの人をそれに合わせてくれますよ。たっぷり虫の預かりされますよ。ですから本当に人間関係を良くするんだったら、自分どのように見ているのかっていうことが、それが大事なんですよ。自分がダメな人なんだって、ダメな人なんだって、その思ってたら、ダメな人と友達になりたい人はあんまりいないですよ。どういう人、あなたはどんな人ですか？ダメな人なんです。じゃねえってね。ダメな人って、自分がダメな人と思うと友達作れません。そして作っててもちょっと問題が出た場合はやっぱりダメだったんだっていうことで、結局関係を潰してしまう人になるんですよ。ですから自分に対する考え方が変わらないと人間関係が良くなりません。そのような原則がここにあるんですね。ですから私たちが人間関係を強めたいなと思うんだったら、自分に対する考え方を変わらないといけないんです。これが一番大事なんです。そしてそれが変わると、あっという間にいろんなものが変わってくるんです。それだけで自分がダメだと思ったら、会話する前にその空気が伝わってる相手に、それがすごく大事だと思います。ですから私たちが土台として、コリント第一手紙5章の17節、
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
もう一度読んでください。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、 すべてが新しくなりました。
私たちがこれ私たちの自分はどういうものなのかっていうのを こういう御言葉は土台にした方がいいと思います。もうイエス様を信じて十字架にかかったことっていうのは自分の罪がそこで全部弁償してもらったとか、そして今度は自分は一人で生きているんではなくてイエス様と共に生きるって、それが本当に信じてしまうと今度自分の行動、自分の歩き方、喋り方全部変わることができるんです。皆様どうでしょうか。自分をどのように考えているんですか。虫みたいな考え方を持っているのでしょうか。それだったらいくら頑張ってもいい関係が作れません。もう神様の約束を信じるしかないんです。ここに書いてあるのはイエス様を信じるものだったら新しく生まれ変わったんです。ですから過去のこといつまでも考えて、いやどうせダメやろうなって、だって前はこうやったし、あの時はこれやったしって、それを置いて、もう私がもちろん弱いとこはあるけれども自分の心の中にイエスがある、イエスキリストがあるから、いろんな、友達関係を作ることがこれからできます。これから、そして今度勇気を出して信仰を掴んで新しいことをやってみる。神様を信じながら新しいことをやってみる。信仰生活っていうのは当分新しいことを挑戦してなかったら筋肉と一緒なんです。脂肪に変わって、そして自分は信仰生活を枯れてきます。ですから私もちょっと12月、1週間だいたい30キロ歩いてるんですけれども、ちょっとねお正月がねお餅が出て、またお餅が出て、またおいしいもん出て、そしてせっかくお正月だからちょっと歩くのちょっと休憩にいいじゃん、お正月やしねと。そしてその上にちょっとケーキ食べて、それでまたお餅また出てきて、そしてね、だからね、ね、お正月からいいんだって言って、そしてこの間10キロ歩いたんですけれども、11月だったら10キロ歩いて減っちゃらもう筋肉痛もならないけど、今回筋肉痛なんですね。もう今度歩き方からあと次の日がでなんか足が棒のようになってしまって、あれってたった2週間だけで そんなに自分の筋肉がたるんでいくんかってすごいびっくりしてるんですけれども、進行もそうなんですよ。どうなるか分からないけれども、これを挑戦してみよう。いつもそれを持ってないといけない、どこかで。そうしないと神様に信頼することが枯れてきます。筋肉と同じなんです。ですから3ヶ月前イエス様ともう親しい関係持ってイエス様を信じて飛び込んでこれをやったって、それは3ヶ月前なんですよ。終わったことなんですよ。今日どうするの、今日何を信じるの。ですから今日、そうだね、今年はやっぱり自分の実家から勇気を出して離れていくとか、そうもう勇気を出して仕事を新しいのを始める、なんかそういうのをいつも入れておかないと自分の信仰の筋肉が枯れてきます。ダメになってきます。そしてこの周りの人もその重たいものが私たちから感じるようになってきますので、ですからこれからずっと神様次は何をしてほしいんですかって、そして、あ、神様次こうしてほしいんだなって、これをやめてほしいんだ、これを始めてほしいんだ、これをボランティアしてほしいんだな、引っ越してほしいんだな、新しい仕事やってほしいんだなと思ったら飛び込んで信じる。そうするとどんどんいずれ巨人を倒す人になります。巨人を倒す人になります。イエス・キリストの力によって皆様巨人を倒すような人になれます。イエス様とつながってたら過去のことを置いてもう前向きに考えるとそういうような人になれます。そしてそれは自分の力、自分の根性ではなくて信じるだけでそのような人になれます。祈りたいと思います。 天父様、あのイエスキリストの皆によって祈ります。そして本当にあのこの2010年、私たちが分裂に力入れるんではなくて、フェローシップ、交わり、もう愛の関係を強める、その方向に行けますように、どうぞ、私たちの中に働いてください。そして今日はいろんなポイントを出したんですけれども、それが聞いてた、そうやなそうやなって終わるんではなくて、これが実行できますように、まあ、力ください。お願いします。もう本当に大きな期待を持っていますって、この教会、あなたの教会で、本当にしっかりした神の家族の愛関係、それを築くことが今年できますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。